今日はお便りです。いろいろ思いつきを並べてみたら最初の思いつきとテーマが違っちゃったっていう、そんな話をしていきましょう。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。エドガー・ランポ賞や横溝正史賞、オール読み物新人賞など17年間で22人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、今日はお便りです。書きたいシーンやキャラの関係性など面白そうなネタを思いついたので早速プロットを使ってみたら、思わぬことが作品のテーマになってしまいました。これはあるあるですか？まあようある話だね。まあよくある。とりあえずそのプロットだけじゃなくて本稿書いてみようやっていうことあるかなね。書いてる最中にいろいろ変わってくるっていうのも、これもとてもよくある話です。いろいろ思いついてプロットを組んでみたら、最初考えてるテーマとこっち違うよっていうことっていうのはね、まあ繰り返しになるな。いろいろ思いついてプロットを組んだらテーマが異なるという場合、本稿を書いてるうちに自分でも何を書いてるか分からなくなるっていうのがまあ普通なので、でまあ応募先の新人賞の締め切りを決め、応募先の新人賞を決めて、で締め切りの半年ぐらい前に書き上げて、エピソードの取捨選択だとか調べ物、取材不足を補足して、そして全面開講すると、で、そうやるとまあいいもんが書けるかなっていうことはあります。プロでもそういう、スタイルを取る人って別に珍しくはないのでね。そうね、経験不足のアマチュアほど下調べやリテイクを嫌うということも、これもよくある話です。なので質問者さんの場合だと、最初にとりあえず書いて書き上げて全体像を把握して、それから改めて全部書き直すっていう、そういうやり方、プロでもこういう手法を取る人は、何人もいます。柴田芳樹さんだとか篠田節子さんだとかはそういうことをよくやる。で、僕はリテイクをするのあまり好きではないので、事前の準備をみっちりやって本稿に取り掛かるっていう、僕はそういうスタイルをとってますけども、結果的にね、いいものが書きさえすれば、なのどういうやり方でも構わないです。で、あとそのまあ、うちの受講生でもあるあるな話だし、その小説家志望者あるあるなんだけど、この全体を把握できてなくて下調べもこう満足にやってないもの、そういう状態のものを締め切りにギリギリに書き上げて送るっていう、まあそういう人が基本ほとんどなので、でそれやると落ちるからね。だからまずはその大体のものができたらね、早めに書き上げて、で全体もう一度見直す、そこが大事で、それその要は下書きにもなってない状態なものをギリギリに送るっていうことをやってると、いつまでたっても要線落ちだからねっていう、まあそんな話だな。この番組の更新は不定期です。チャンネル登録と通知をオンにしてください。そうすると更新するときに通知がいきます。この番組では今さら聞けない小説の疑問といったテーマのお便りですとかを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。 概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。